建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。建築デザインレビュー、南研究室のデザインレビュー、ということで、今回は住宅特集からですね、住宅を一つ取り上げようと思います。で、まあ、住宅特集の2010年の1月号の中で、まあ、この住宅のですね、特集号の特集としては、住空間ディティール軒と開口部って書いてあって、まあ、軒とか庇とか、まあ、そういったものがすごくですね、深く出て、まあ、非常にこう彫りの深い表情をしている建築っていうのがこういくつかあって、まあ、これはこれですごくまあ見応えがあって面白いんですよね。でちょうど僕らは昨日おとついかな、そのコンペ の表彰式があってですね、まあ、岸君とか研究室の学生たちと行った時に、まあ、熊健吾さんがちょっと来てて、まあ、熊さんがね結構面白い話をしててね、フランク・ロイド・ライトの建築を取り上げて、要するにライトの建築っていうのは当時 その近代建築の例えばミースとかね、そのコルジェに比べると一言で言うと非常にこう軒が出てると。で、まあ、軒が出てることによってすごくこう彫りの深い表情ができて、まあ、こう日陰ができてね、でそれがその建築の空間っていうものに彩りを与えてるっていうふうな話をしてたんですよね。で僕らもね、まあ、ささやかながらこう日常的に設計をしていてね、やっぱ軒や庇を出すってことはすごく重要だと思ってるんですよ。でなかなか今の昨今 その現代建築っていうのは非常にこう抽象的にフラットに作るので、まあ、そういったものがこうなかなかなかったりするっていうかね。でまあ、そういう意味でもこれは非常にこう興味深い作品がいろいろあるんですけども、まあ、今回はですね、まあ、この中から横川健さんのこの作品、まあ、これ一番巻頭に載っているのかな、作品をこう、まあ、取り上げてみたいと思いますね。まあ、作品名としては多面体の屋根、立山っていうふうに書いてあって、千葉県立山市に建っているのはこれ別荘ですね。まあ、非常にこう豪華な空間の別荘なんですけども、横川健さんは去年かな、国士舘大学にもスーパージュリーっていう設計の講評会にも来ていただいて、僕は横川健さんのね住宅これまでも見学させていただいたことがあるんですよ。なんでかっていうと、2005年6年7年ぐらいに僕は住宅特集の金策訪問と辞表っていうページを連載で担当させていただいていて、住宅特集からね作品をいくつかも選んでくださいと。で自分がこう面白いとか興味のある作品を、まあ、実際見に行って批評してくださいっていうようなコーナーをこうやらせていただいてたんですね。それがすごく面白くて、その時に僕はね横川さんの作品を、まあ、ちょっと選ばせていただいて見せてもらったのがすごく良かったんだよね。でまあ、そういったことも含めてですね、まあ、今回この横川さんの建築について、ちょっと住宅について語ろうと思うんですけど、まあ、これまたね僕の方で簡単に全体の説明をちょっとしたいなと思うんですけど、これ海沿いなのかな、L 字型のその敷地があってね、 L 字型の敷地があって、その L 字型の敷地に沿うように住宅が L 字に構成されていて、その L 字のその住宅を横断するような形で、まあ、外部デッキが斜めに貫通してるっていう風な構成になってるんですね。で全体としては、まあ、3階建てなんだけど実質2階建てプラスロフトで、1階部分がほぼピロティになっていてコンクリート構造、RC ですね、 RC 造で、それから2階部分が木造、それから屋根が、鉄骨造っていう、まあ、3つの構造を、断面的に積み上げた非常に分かりやすい構成になっているんですよね。で、まあ、主階になるのは、主階というのはその中心的なそのスペースになる2階なんだけど、まあ、2階に関しては、リビングダイニングキッチンっていうものが一つの塊になって、いて、それから反対側に、例えば寝室であるとか納戸であるとか水回りがまとめられるっていう風な、まあ、非常にこう分かりやすいシンプルなプランニングになってるんですよね。でその全体を貫くように、木格子によって組まれた、まあ、階段室があるっていう風な、まあ、そういった構造にこうなっているわけですね。それからまあ特徴的なのはこの作品のタイトルにもなっている多面体の屋根、スチール構造によって構成された多面体屋根っていうものが、まあ、非常に面白いこう表情を全体の表情を作ってるっていう風な、形になってますね。まあ、ざっくり言うとそういう風な感じなんだけども、まあ、ここで今度はじゃあ池田君から振ろうかな池田君どうですか、この横川健さんのこのね住宅、まあ、これ別荘なんだけど、
はい、
別荘を見てみてパッと見こう池田君としてはこうどう思いますか。
やっぱりプランがすごい明快なのと、うん、 屋根ですよね。
そうだね、
屋根がなんでこういう形になってるのかっていうのが、うん、すごい知りたいですね。
そうだね、
はい、
これさ、プランはさ、はっきり言って見た瞬間分かるぐらい簡単なんだよね。すごくこうシンプルっていうか、特殊なことは何もやってなくって、なんかこう空間を立体的に重ね合わせるとかね、なんかこう読み解くのがすごく複雑だっていうようなところが全くないんですよ。だけどやっぱりこの建築は本当にこうなんか大人の設計っていうかさ、ものすごくやっぱ難しいっていうかね、すっごい時間かけてスタディしてるなっていうふうに思いますよ。
はい、
まあこの岸君どうですかね、これね、
この横川さんのこの住宅。いや、このテラスがその L 字の住宅を貫通していて、そのまあいろんな場面場面っていうか表情が3つ多分違うような気がして、1つはこう海沿いにこう面していて、こうプライベートな感じの庭で、でこっちはこうなんていうか
真ん中の
ダイニングの延長っていうか、もう外でもそういう風にこう別荘なんで、こうたまに来た時にすごい自然にこうダイニングからそのまま出れるっていうか、だからすごいなんかこうもう一個もすごい楽しそうっていうか、いろいろ多分3つとも表情が違ってると思うんですよね。でそういうのがこんなに簡単なあのブランディングなのに、この一つがあるだけですごくもう膨らみが違うっていうか、
それは言えるね、
すごく面白いですよね。だからこれって本当にもうなんていうか 学生でもできるっていうか、その
プランだけ見たら、
プランだけ見たら本当にそれぐらい明快なプランなのにもかかわらず、もう本当にこうやっぱすごいなってこう思いましたね。
今のね、岸君の指摘がね、なかなかねいいとこ見てる。これね、これよくよく見たらね、これなんか L 字型の両翼の、ね、一番端っこにも小さなテラスはあるんですよ。これはそれぞれの部屋にくっついてる、まあ、個別のテラスっていうふうな感じがこうあるわけですよね。この主寝室のテラスと、はいはい、それからこのまあいわばリビングのテラスっていうかね、
はい、
これも完全に離れてますよ。離れてるし、視線の方向としても全くこう分離してるから、全然こう、まあ、かなりこう理想的に関係ない形でこう置かれてるっていうかね。ところがこの貫通してるテラスっていうのは確かにそれぞれの部屋と関連しつつもそれぞれの部屋を貫通するみたいな形になっていて、例えばこの海側のテラスっていうのはあのダイニングとリビングをつなぐようなテラスにもなっていると、
うん、
で一方でこの真ん中のテラスっていうのはこれはあの螺旋階段、外階段の螺旋階段に接続しているんだけども、このダイニングの延長であるとも言えるし、まあ、一方でこの水回りの延長であるとも言えるっていうね。つまり2つの部屋をつなぐような役割を果たしているわけですよね、
はい、
でこっちはこっちでこの主寝室のテラスであると同時に、まあ、いわばこの廊下のテラスというか水回りとつながっているというようなことで、あのこのテラス その軸線というものが、まあ、おそらくこれ45度かなと思うんですけど
ね
45度に振られることによって異なった2つの部屋を空間的につなぐ役割をしてるんだよね、
はい、うん、
だからこれさ、すごく単純なプランだけど本当にこれよくできてるなと思うんだよね。
すごくそうですね。
でこれ単純なさ、すごく幾何学的なプランであるにもかかわらず、まあ、あるがゆえにものすごくこう見栄としてはさ、あの空間が気持ちいい空間が実現されているっていうか、これなんかもうある意味こう視線がドーンとこう抜けるっていうかね、これね、
うん、
ドーンと抜けるっていうのがあるし、で一方でちゃんとこうなんかプライベートとパブリック その分離ができているっていうかさ、 LDK のまあ大きなそのパブリック的な空間とそれからその水回りを介してプライベートの空間っていうものがまあ完全に分離されてるっていうかね、うん、まあ、そんな感じはしますよね。
でかなりゲストが来た時にこう大きくここを全部使えて、うん、まあ、ここだけ本当は、あのプライベートな寝る時だけですよね、
うん、そうだね、
本当それ以外はもう誰でもこうゲストが来ている時を想定できるような、
うん、
本当に別荘のいいプランニングっていうか、ふうに思いますね、
うん、そうですね。でまあ、さらに言うとこのロフト階ね、この上にこうロフトがあってそれからギャラリーっていうのがあるから、
はい、
よりなんていうかこうプライベートなその空間っていうものを、まあ、確保したければこの上のロフトの階を使うっていうふうな、まあ、そういうことも想定できるってことですよね。
やっぱこれは本当大人の設計って
感じ、
ね、設計って感じがするよ、
うん、やっぱり横川さんの設計されてるね、ちょっと僕本当頭下がるもん、いろんなの見てたら。僕もなんか日々あのいろんな本で横川さんの設計のね、
はい、
の事例をこう参考にすることありますけどね、やっぱりなんかこうリッチな感じが、これがロフトだよね、
はい、
うん、
す すごいなんか。
いやこのなんかゲストルームなかなかいい感じじゃないですか。
そうですよね。このなんかロフトの写真を見るとすごいなんか落ち着けそうな感じがしますよね、うん、本当に、
うん。そうだよね。
窓がなんか船みたいな。
あこの窓よく使ってる。あの横川さん。他の住宅でもこういう丸いね船みたいな窓。
でここにすごい屋根の、うん、あれがもう空間の、うん、屋根がすごい、うん、多面体の屋根が印象的に出てますよね。
いやなんかこの間さあの住宅オープンハウス去年やったじゃん。みんな見に来ててさあれもこう僕もね多面体の屋根で、ね、作ったんだよね、はい、多面体の屋根結構難しいんですよあれ施工が意外と難しいんですよだからこれさっきあの岸君が言ってたけどさなんでこんな多面体の屋根にしたのかっていうね。しかもこれさチタンで構成してるか屋根を、まあ、金属板でねこれ結構屋根大変だと思うよ、うん、だからなんとなくこう平面とかさ平面的にはこれ直行座標でグリッドでピシッと作っていて、
はい、
で屋根になるといきなりその幾何学のさあるなんかルールが変わるっていうかさ、うん、突然なんかこう雲とか自然とかさそういうなんかこうランダムな世界にこう飛躍するっていうかなんかそんな感じがある
よ、ね、ですよね、うんうん、だからこうプランが複雑で、うんうん、それから屋根がこう複雑になってしまったみたいな方じゃないじゃないですか、うん、かなりプランはピシッとしてるのに、うん、屋根がこういう形になるっていうのは、うん、そのなんていうか自由度が高いってさっきおっしゃられてたように、うん、なんかやっぱ屋根が一番こう難しいんだなってこう、うん思うっていうか、
うん、なんかでもさ設計者としてはすごく気持ちわかるよね。つまりこれ構造全部変えてるじゃないですか。1階が RC で、はい、ある意味1階がガーンとさその RC で箱を作ってで建築全体をそのピルテン持ち上げてで2階部分は木造だから軽く作ってるでしょ、うん、3階はその、まあ、あの金属板で屋根を構成してるからそのメタリックな感じをこう出すっていうかさ。だからその構造 の、 そのストラクチャーの切り替わりとその作り方 の、 その構成の切り替わりみたいなものが微妙に連動してるよね。だからなんか設計者としてはこういうふうに作るっていうのはなんか分かりますよ、うんうん、実はそんな違和感ないからね、うん、どうですかね池田君困った時に池田君に来るっていうやっぱりこれ内部空間の見えですよ。これ有効ケーカル板なのかな。これなんかあの天井にさ有効板って穴開きのねその合板みたいなものを使ってそれからこの木工紙のさ階段室みたいなものがさものすごくこれなんかボリュームとしては目立つよねこれ ねこれが、うん、これがなんとなくこうプランニング上の中心を形成しているっていうかさ、うん、全体のへそみたいな感じがするけどね。こういうのもさ、
はい、
あの実際にできたらねこれがあたかもあるかのように見えるけど、はい、やっぱりものすごいその横川さんもスタディしてると思いますけどねこういうふうに何でしたのかって難しいよ ね、
そうですね。
だってさ例えばねそのすごく抽象的なフラットな箱にすることだってもちろんできたわけじゃん。
そう、
うん、だからこの2階部分のあるその内装の仕上げとしてはこれ天井のねこれあの根だとかも表しにしててやっぱりこれ構造の加工体みたいなものが部分的に見えるようになってるんですよこのブリッジとか。
うん、
だから素材感みたいなものをその1階の RC の部分と2階の木造の部分と3階の屋根の部分っていうのを部分的にやっぱりこう微妙に出してるんだよね、うん、それを何かこう要するにストラクチャーを表現の中に組み込んでいくっていうかさ、まあ、そういうような感じがあるね。これなんか見るとさこれなんか割とこうバラバラじゃん。バラバラに1回分バラバラな感じで RC のそのボックスがあの離散的に配置されていてそれが上に上がった時に一気にこうつながっていくっていうかそういう感じがあるよね。やっぱりなんかあの原博士が言ってたけどさなんかこう複雑なものは単純化せよっていうね集落の上でね単純なものは複雑化せよとその手続きの複雑さが人の心を打つっていうね、はい、言ってたんだけど やっぱりさ、もう考え尽くした延長でさ、あのプランを単純化していくっていうふうな行為はさ、そんな簡単なことじゃないよね。難しいですよ、ね、単純化して作ることの方が難しいよ、う
ん、はい、うん、
そう思う、うん、だからなんとなくちょっとこう例えとしてはさ、ちょっと違うかもしれないけどさ、まあ、ある意味俳句の世界っていうかさ、凝縮して単純化して、それどれだけこうなんか表現として小さくするかっていうかね、うん、ちょっとこれ話が ずれていいあの、ね、僕これね、あの原先生のね授業でね、昔ね、あの建築計画学4っていう授業だったんだよ、ね、大学
すごい具体的
すごい具体的なんだけど、あの東大の生産技術研究所でさ、建築計画学4ってね、それ何やるかって言ったら、原先生はね、建築はねやらないんですよ。例えばこの今回は推理小説についてレクチャーしますとか、今回は音楽についてレクチャーしますとかね、今回は物理学についてレクチャーしますとかで、物理学の会の時にその量子力学のね話をしたんですよ。要するにそういった相対性理論とか量子力学とかね、でやっぱりものすごく難しいんだけど、その中で、まあ、僕もあの結構勉強したんだけど、あのシュレディンガーの波動方程式っていうのがあって、はい、ものすごく難しいんだけど、一言で言うと何かって言ったら、光っていうのが波なのか粒なのかっていうね議論が昔からあるんですよ。光っていうのは、まあ、波のようにもこう動くし、はい、まあ、もしかしたらその光のこう粒子みたいなものがたくさんあって、それがこうバッと流れてるのかっていうのがね、昔からこう分からなかったんですよ。ですごくこう論争があって、光が波なのか粒子なのか、あの粒なのか、こうぐにゃぐにゃっとこう、ね、連続体みたいなこう波なのかっていうのがあって、その両方を説明するようなその方程式をあの発明したのがシュレディンガーで、それがものすごく単純な式なんだよね。
へ、
だからすごく、ね、こう複雑なね、本当にもうあの長い期間にわたって物理学者がさ、ずっと延々と考え続けてもよくわからなかったようなことが、ものすごく単純な式で美しくシンプルに一行でそれをね、あっという間にこう表現しちゃったっていうね。まあ、だから例えば建築で言ったらさ、ミースはそういうことをやろうとしたっていうかね、だから複雑にやればいいもんじゃないっていうかさ、シンプルにやるっていうことがいかにこう難しくてエレガントでね。だから僕はね、だからね、まあ、これラジオでね言うのもね、自分で言うのも変なんだけど、話が長い人の話嫌いなんですよ。これ本当ね、もう話が長いのも聞いてたらもう嫌になってくるね。だからこれ本当ね、特に建築の場合はね、図面がすごくしっかりしててね、はい、何も喋らない人間って一番印象いいよね。もう図面が大したことないとかさ、模型が適当なのにさ、話ばっかり長いよさ、一番印象悪いよこれ本当。もうだって言い訳してると分かるんだもん。これ本当ね、医学もちょっと気をつけてよ。
これ
医学ちょっとこれ頑張ってくるから、
ね。あんま喋んない。
いやいや、まあ、池田君はそう喋ってないけど。
そうですね。
これあれあるところでこれ言えると思うよ。
そうですね。
話が長いの本当ね、建築家としてかっこ悪いなって思うね。
はい。
ということで、これラジオでこういうこと言うのが矛盾してるような気もするんですが。